これ忘れないように持ってきました。先週いただいたんですけど、忘れちゃダメよっていうふうに言われて、今朝出る時忘れたんですけど、ちゃんと持って帰うちに取って返しました。牧野さんに怒られるのかなと思って今日いらっしゃらないんで持ってきましたよって言いたかったんですけど、この間ですね、まあ、今先ほどもお話ありましたけども、驚くことがいくつかあってですね、まあ、一番驚いたのはトランプ大統領からお悔やみのメッセージが来たっていうことで、それも、まあ、ホワイトハウスのちゃんとした便箋というか そういうものマークがついてて、トランプ大統領の直筆のサインが入ったもので、もともともう駐日アメリカ大使館の今大使がいらっしゃるので、代理大使からはメッセージいただいてたし、朝鮮問題の担当の特使で国務副長官のビーガンさんからも来ていたし、まあ、ホワイトハウスでも一番我々の味方だったポッティンジャー副補佐官からもいただいてたんですけども、それとは別に大統領が直接、それも私とメラニアはっていうふうに始まる、奥様と一緒に悲しんでると、個人的な感情の心のこもったメッセージをくださったことを大変驚いたし、今感動したのですけれども、早紀江さんと茂田さんの絶え間ない活動によって、北朝鮮による拉致問題は日本と米国にとって優先課題であり続けていますと。私たちは早紀江さんと拓也さん、哲也さんと共に、めぐみさんを必ずご自宅に連れて帰るというこの重要な任務を続けますというふうに、まあ、大統領が直筆の手紙で言ってくださっていてですね、まあ、ご自宅に連れて帰るということは、大統領は生存を信じているということなわけですけれども、まあ、安倍総理が時間があるたびにずっと就任、大統領就任後ずっと拉致のことを話してくださった結果だなというふうに思っていますし、大統領も心の温かい人だということだし、まあ、国際政治の中でこの問題を語ることが自分にとってアメリカにとってもいいことだと思ってらっしゃるんだと思いますけれども、まあ、今話題 のボルトン前補佐官が今朝読売新聞にそのインタビューの記事が出てるんですけれども、ボルトンさんに読売の記者が、拉致問題はトランプ氏の個人的関心も高いのかという質問をしたときにですね、安倍首相にとっていかに重要かを理解していると、トランプ大統領は拉致問題が安倍首相にとっていかに重要かを理解していると、日本の要請に応えるとトランプ氏が約束し、それを実行したいい例だと、トランプ氏に批判的な人たちは彼のなすことが全て間違っているというが正しくないと、日本の要請に応えてやったことは正しいことだとボルトンさんも、まあ、ボルトンさんは激しくトランプ大統領を批判はしていますけども、この問題については正しいことだと言っている。で、じゃあトランプ政権の閣僚ら大統領以外の人たちは拉致問題をどう見ているのかという質問には、拉致問題が日本の長年の懸案事項だということは米側もよく理解していると、そこに異論はないと言っています。ただと言ってですね、米朝協議が進展した場合、拉致問題の扱いをめぐって難題に直面する可能性があると思うと、北朝鮮側は日本にきちんと説明しなければならない、仮に北朝鮮の核問題の解決策が見つかったとして、日本が北朝鮮の支援に動くには拉致問題の解決が大前提となるだろうと、まあ、我々何回もここでも申し上げましたけれども、北朝鮮が2016年17年に3回の核実験をして40発の弾道ミサイル実験をしたときに、国際社会は核とミサイルをどうしても抑えなくちゃいけないということに焦点が集まってきていると、もちろんそれには賛成ですが、それだけになってしまって拉致問題が棚上げになることはないのかと、だからこそ最優先で日本政府を取り込んでほしいというふうに言ってきたわけですけれども、まあ、ボルトンさんも率直に、米朝協議が進展した場合に拉致問題の扱いをめぐって難題に直面する可能性があるとは言ってるんですけれども、しかし日本が支援に動く条件は拉致問題の解決が大前提だというふうにアメリカも理解しているということですね。前に申し上げましたけれども、村山政権の時は核問題で米朝合意ができて、 拉致問題は一切話がなかったのに日本に10億ドルの請求書が来て、村山政権は出すと OK をして実際5億ドル出したんですね。そういうようなことにならないように、日本にとっては核と拉致両方とも絶対ずない、特に拉致問題は主権と人権の問題で最優先だということですよということを繰り返し言ってきたわけですけれども、アメリカも今はそれを理解していると。そして最後にですね、米朝首脳会談でトランプ氏が拉致問題を提起した際、金正恩委員長はどう反応したのかと質問したところ、ボルトンさんは、私も全ての会談に同席したわけではないが、私が見た限りでは正恩氏は解決済みだなどと述べて取り合わなかった。取るに足らない問題だと思っているのかわからないが、正恩氏は拉致問題を突っ込んで議論したくない様子だったというふうに、まあ、言っています。実はですね、去年、の5月に訪米した時、ホワイトハウスにも行きまして、政府の関係者に同じ質問を私たちもしたんですね。で、その時に教えていただいたことでもうすでに同席した国会議員の先生がお話をしているので話してもいいという部分だけを話しますけれども、トランプ大統領は合計3回拉致問題を金正恩にぶつけたと。シンガポールで1回、ハノイで2回やった。ハノイでは最初の1対1の首脳会談では一番大切なのが1対1の会談なんですね。その後資料閣僚が横にいて会談もするんですが、まず1対1で通訳だけを連れて会談する。そこで拉致問題を取り上げた。核問題を取り上げると思って構えていた金正恩氏はちょっと驚いたようだったという。しかしそこでも、ごまかしたと。だからここでボルトンさんが言ってるのと同じで話題を避けた。しかしそのハノイではですね、その後の少人数の食事会でも取り上げた。で、多分ボルトンさんはそこにはいなかったんだと思います。向こうボルトンさん嫌いですからね。で、だから全部に同席したわけではないよかと言ってるんですが、そこでは何か意味のある返事をしましたというふうに聞いています。ただしその内容についてはいくら家族でも教えられませんと、安倍総理には全部教えてありますということでした。それはまあ外交の機密ということなんでしょうけども、ただ突っ込んで教えてくださったのは意味のある回答をしたということで、ボルトン氏はそこは自分がいなかった時のことだから言っていないわけですけれども、金正恩委員長もトランプ大統領が解決という時には核と拉致両方しなければならないのだと、そうしなければ制裁が緩んで、そして日本から多額の支援をもらうという取引は成立しないということは分かっている。少なくともそこをいうメッセージを発することができて、本人に直接伝えることができたということが言えると思います。ただ核問題で金正恩委員長がまだ決断をしていないと。したがってそこで一定の取引ができた後、日本と交渉して全体の枠組みを作るという段階に来ることができないという状況は変わりがないのですが、まあ6月にはいろんなことがあって、皆さんもご承知の通り、ケソンにあった南北連絡事務所の爆破というようなことがあったのですけれども、実はその後ちょっと小康状態になって、韓国に1000万枚以上のビラを撒くんだとキム・ヨジョン氏は豪語していましたが、突然金正恩氏が労働党の中央軍事委員会の予備会議と言われる、今まで予備会議なんて発表したこともないんですが、それもリモートでやったと発表して、今のその計画を留保すると発表したんです。私たちは実は大変緊張していまして、与正氏がビアを撒くと言った。しかし今南風なんですね、夏ですから。北朝鮮から風船飛ばしたら北に落ちちゃうんです。だから北朝鮮から韓国に送るときは冬なんです。与正氏は素人なんかとか言ってたんです。そしたらですね、ドローンを準備して、 ドローンを数百機準備して戦争を巻こうとしているという情報があって、でドローンが数百機軍事境界線を越えて飛んできたら、これは制圧をつけてるのか爆弾つけてるのか分かりませんから、軍事的な対応は韓国はせざるを得ないんじゃないかと。そうした時に与正氏がどうするのかというので大変私も緊張しています。何が起きるんだろうかと。そしたら突然金正恩が止めたんですね。金正恩もちょっとやりすぎだと思ったのかもしれない。それで与正の地位が下がるのかなと思ってたんですが、そしたら7月10日に今度はアメリカ宛に談話を出します。かなり長いものですけれども、アメリカ側が朝米首脳会談を望んでいるけど自分は今年中にはありえないと思うと冒頭に言いながら、しかしと言ってですね、最高指導者同士が決断すれば何が起きるかわからないと言ってるんです、ね、つまり開かれるかもしれないということを言ってるんですけども、だから本当は開いてほしいということなんですね、北朝鮮からは。でもそれを直接ではないアメリカが望んでるんだと言ってるんですけども、で一番私が面白かったのはですね、そのハノイの会談について与正氏が北朝鮮なりの総括をしてるんですね。今になって考えればアメリカは2019年の年頭ハノイで部分的な制裁を解除するような真似をして我々の核の中枢、中心的なものってことで中枢です、核の中枢を優先的に麻痺させて我々の核計画をめちゃくちゃにできる可能性を持っていた。まあこれは嘘なんですけど、北朝鮮の核の中枢じゃなくてネーヘンという古くなったプルトニウムを作るプラントだけを廃棄するから、制裁のほとんど9割ぐらいを解除してほしいというふうに向こうは提案してきたんですけども、ハノイで部分的な制裁を解除するような真似をして我々の核の中枢を麻痺させようという取引をしようとしたと自分たちにとって不利だったと言ってるんですけども、でもその次が問題なんですね。その時我々が取引条件が合わないにもかかわらず危険を冒してでも制裁の鎖を断ち切って一日も早く我が人民の生活向上を図ってみようと一大冒険をしていた時期だった。だから制裁の条件は合わないんだと、本来は彼にとって有利なんだけど不利だったとまず前提した上で、合わないにもかかわらず我が人民の生活向上を図ってみようとして制裁の鎖を断ち切ろうとしたと言ってるんですね。ずっと制裁は消えてないと言ってきたんですけども、まあ不利な条件を飲んでも冒険をして制裁を解除させようと我々はしていたんだと認めているんですね。しかしまあ与正さんは6月30日反問点でトランプ大統領が経済の明るい展望と経済支援をしてやると、その前提条件が追加的な非核化措置だと言ったときに、つまりネーヘンだけでダメでもっと他のこともあるでしょうと言ったときに、急速な経済繁栄の夢を叶えるために我々の体制の安全を何の保証もない制裁解除などと決して交換しない、もう譲歩しないというふうに言ったんだと。その後米国が我々に強要してきた苦痛が米国に反対する憎悪に変わり、我々はその憎悪をもって米国主導のしつこい制裁封鎖を切り抜けて我々の方式で自力で生きていくことをはっきりと明言したと言っているわけですね。だから制裁は苦しいけれども、それをアメリカに対する憎しみに変えて憎しみで自力で生きていくと。でもここでも出てくるのは制裁は苦しいということが出てきてるんです。そしていくら憎しんでも外貨は生まれないんですね。石油は生まれないし食料は生まれないんです。実際今年の3月から3あごめんなさい4月から 4,5,6,3 ヶ月平壌の大部分の地域で配給が止まっています。7月になって金日成の命日の時に1ヶ月分に満たないものが出たようですけども、4ヶ月分を出さなきゃいけないのに1ヶ月未満しか出なかった。 政治局会議というのが北朝鮮にとって一番上の会議なんですよね。朝鮮労働党が国家の上にありますから、その政治局会議で6月の初めには平壌市民の生活の保障についてが議題になったんです。食料廃棄だけじゃなくて水道もダメです。大道湖という大きな川があるんですけど、汚染しててその水は使えなくて井戸を掘っているんですが、汲み上げる、ポンプが古くなったり浄水道管が古くなったりしてるけど、それを変えられないと。新築のきれいなマンションを作ってますけども、水道が水が上がっていかないので、朝みんなバケツとか持って水をあげてると。これ日本では水害とか台風が起きた時に起きることですけど、そうじゃなくて通常そうになってしまうということについて、内閣が食料と水についての対策を協議したと6月の終わりに報道がありました。制裁は効いているんですね。そしてアメリカは制裁を解除するときに、核と安倍晋三が言ってる拉致も条件だと、トランプ大統領の頭にしっかり入ってる。トランプ政権の閣僚もみんなそう思ってる。というところまでは来たと思っています。だから先圧力、あと交渉という戦略の中で圧力の段階が終わって、今もう交渉の段階に入った。それが去年からで、だから安倍総理は去年から無条件で会うと言い始めましたし、去年一昨年ぐらいまではですね、拉致問題が解決しなければ北朝鮮には明るい未来がないと言ってたんです。未来がないっていうのは否定的な感じにしますよね。それを去年からはですね、拉致問題が解決すれば北朝鮮に明るい未来があるって言ってるんですね。同じことを言ってるんですけど、否定法と肯定法で印象が全然違いますよね。会いましょうと、あなたに明るい未来を与えられますよと。で、条件は核廃棄と拉致被害者の全員帰国ですよということを言ってるわけです。だから我々も去年の2月に金正恩委員長に初めて家族会救う会の名前でメッセージを出して、全被害者の即時一括帰国が実現するなら国交正常化に反対しないと。帰ってきた被害者から秘密を聞き出して反北朝鮮運動をすることはしないというメッセージを出しました。それはもう圧力の段階が終わって、あと交渉の段階に入ったと思ったからです。しかし今はまだそのヨジョンさんが談話を出して、アメリカは会いたんだよと、しかし会ってあげませんよっていうふうに彼女は言ってると。このヨジョンさんの談話があと一番最後のところ面白くてですね、突然ですね、終わりにって言って、数日前テレビ報道で見たアメリカの独立記念行事に対する書簡を伝えよう、可能であれば今後独立記念行事を収録した DVD を個人的にぜひ手にしようと思っているので、委員長同士からそれについて許諾を受けた。アメリカ側にどっかで DVD を私にくださいと言ってるんだ。でそれはそのことを口実に話し合いしましょうってことですよね。そして最後に委員長同士は、これは金正恩のことですけども、トランプ大統領の活動で必ず良い成果があることをお祈りするという自身の挨拶を伝えるように、これはトランプ大統領が選挙で当選するように祈ってますよというふうに聞こえるメッセージを出しているわけですね。で DVD を欲しいんだと言ったんですから、アメリカ側が伝えますよ、じゃあどっかで秘密で会いましょうって言ったら、ヨジョンさんの特使は来るかもしれない。今年中には絶対そんな会いませんよとか言いながら、じゃあなんで独立記念日を DVD なんて絶対言うのかっていう、まあことがあって、水面下でいろんなことが今もあるでしょうし、これからも起きてくるんではないかというふうに思います。ただコロナがあるので、外交パスポートを持った人でもある国に入ったら2週間隔離しなくちゃいけないとか、まあ、そういうことだと秘密交渉がなかなか難しいんですよね。で北朝鮮は海外に一度出たら戻ってきたら4週間隔離になるんです。 ね、金正恩とか金与正に会う人、海外に出たような人は会わせないわけですね。本当にピリピリしてますから。今平壌で、コロナが蔓延しているという情報がありますけども、まあ、そこがだからこそ北朝鮮は苦しいから今アメリカに手を出し始めたということですけれども、だからこそちょっと秘密交渉が難しいという部分はありますけれども、でも包囲網はできたと。そしてその包囲網の理由に拉致も入っていると。包囲の中心にいるアメリカの大統領が日本にとって拉致問題は絶対重要だということはもう頭に入っているというところまでは、まあ、来たということがトランプ大統領の手紙やヨジョンさんの談話からもよくわかるということで、もちろん2月に有本のお母さん佳代子さんが亡くなり、6月に茂雄さんが亡くなり、ごく最近にはまあ、帰国した側ではありますけども、千村さんのお父さんが亡くなって、一緒にずっと運動していた人たちがどんどん天国に行ってるということは、我々にとって時間が本当にないということですけれども、北朝鮮にとっても日本から大規模な支援をもらいたいのであれば、親の代の人たちが生きている時にめぐみさんが帰ってきて、さきえさんと抱き合ったり、恵子さんが帰ってきて明宏さんと抱き合う姿を日本中が見て初めて本当に良かったなってことになって、大規模な支援をしましょうってなるんで、それを逃してしまったら、日本中が良かったなってならなかったら、いくら政府は支援を約束しても次の選挙で落ちて支援は出ませんよと、そういうメッセージをみんなで送るのではないかと日本政府の養老の人たちにも話をしているんですけども、もちろんそういうことを交渉に使うようなことでもないとは思いますけれども、まあ国際政治というのは冷たいところがありますから、でも北朝鮮にとってプラスかマイナスかを考えたら早くした方がいいんですよと。北朝鮮を憎んで何か拉致問題を利用して追い込もうとしているんではなくて、解決さえすれば出口はあるんですよと、あなたの決断次第ですよ。だから総理大臣は一対一であって不信を解きたいと言ってるわけで、そのことを額面通り信じなさいと今はまあ言っている段階であります、まあ水面下で今何が起きているのか私はすぐ民間ですから分かりませんけれども、少なくとも北朝鮮側は制裁が大変効いてて苦しくて、今もう一回アメリカに手を出してきていると。そしてアメリカは北朝鮮と何か大きな取引をするなら拉致問題も一緒にするという姿勢は崩しないということは報告できると思います。まあこれは人間的なことの中でやっとギリギリ分かることがありますけれども、神様の御業が私たちの知恵を超えて進んでいることを信じて今日もお祈りしたいと思います。